radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、私も大好きなこの方に来ていただきました。沖縄県立芸術大学の、准教授、お宿まり流加賀ティッカイ、会主ですね、比嘉泉先生です。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この間、先生の研究室にお邪魔しましたけれども、表のホワイトボードに、似顔絵が描かれてて、
あの学生が私の留守の間に描いてくれたんですけど、非常に私もあら、特徴をよく捉えてるなと思ってもうなんかここ2年ぐらいずっと消さずに置いてあるんですけど。
そうなんですね、もう先生愛されてると思って、
もう抜けているので学生たちからは不安がられてないかなと思ってるんですけど
もう本当に先生にそっくりで、なんかほのぼのするなと思いながらお邪魔したんですけれども、なぜ諸見里が、泉先生の、研究室にお邪魔したかと言いますと、5月27日に第4回泉の会、マハエサラメケバ鈴なりドゥマチュル、開催ということで。
そうです、
これ独演会なんですよね、先生。
はい、私ので5年に一度今開催している独演会で、今回その年に来てます。
4回目ということですけれども、最初にこの泉の会をやってみようっていうふうになったのは、また何かきっかけがあったんですか？
そうですね、やはり私県立芸大の第一期生なんですけど、その頃の、指導していただいた先生方のやはり舞台を見たときに、やはり一人でこう舞台を演じるっていうことがすごくエネルギーもいるし、またすごく感動して、でちょうど県立芸大の大学院を卒業した時に、これを機に一つ自分でリサイタルを持ってみてはいかがかという先生からのアドバイスも ありまして、背中を押していただいてやろうと決めたのが31歳の時でした。
一人で全ての舞台を務めるっていうのは、かなり大変なことだと思うんですけれども、先生はそこに何をこう、どんな目的を持って臨んでいったんですか？
やはり最初第1回目を開催した時は大学で学んだものを一つの形として、大学で発表する機会はあったんですけど、やはり社会広いところで自分 その今までやってきたことを見ていただいて、またその皆さんからのいろいろなご意見も聞かせていただければという思いで開催したんですけど、でその時にパンフレットの中に原稿というか、
言葉を
コラムというか、それを書いていただいた恩師の矢野照夫先生で、もう亡くなりになったんですけど、その先生のコメントが非常に今もずっとこう心の中に残っているのが、そういうやっぱり舞台に立つ人はその真剣勝負の厳しい舞台に立つために自分でハードルを設けて、でそこで自分自身を追い込んでいかなければ決して進歩はしないよっていう、なのでこれを一回では絶対終わらさないでほしいと、常にそういう自分の実演家としてやっていくんだったら、コンスタントにやっていきなさいというメッセージを受けて、これはスタートしたからにはもうこれは
やらんといけない
なっていう覚悟もその時にこう感じたっていうところですね。
つまり試練あってこそ輝くっていう、
そうですね、
磨かれるっていう、
そうですね、常に満足することなく、やはりさらけ出してやっぱ舞台に立つってことはもうある、まな板の恋のような、そこで本当に自己満足ではなく、はためから見てのまた感じ方とか、そういったのも真摯に受け止めなさいということだったと。
素晴らしいお言葉をいただいて、
本当です。
先生はじゃあそれをやっぱりこのいつも支えになさってるわけですね。
そうですね、本当にそういう先生方はいろいろな方々を見てきて、やはりそういう舞台を設けることの意義みたいなことも感じられてたので、まだ若輩な私たちにもこれからこういう舞踊家としてやっていくんだったら、そういう覚悟を持って頑張りなさいというメッセージをいただけたということで、非常に ありがたいお言葉でした。
先生、今回4回目ですけれども、はい、まあ、1回2回3回と回を重ねるごとに、はい、なんかこう先生の中での変化とか、あとはその見せ方っていうんですかね、はい、みんなにこういうスタイルで見てもらえるようになったとかって何かありますか？
あ、そうですね、まあ、第1回目と第2回目は同じ大学を卒業した同期とか後輩とかにも参上出演していただいて、で、一人でソロで踊る部分が大半ではあるんですけど、まあ、また後半の方ではそういうペアで踊ったり、うん、組踊りを女性だけで演じたりという形の、試みをしてきたんですね、
はい、
でその中でやっぱり第3回目からは、自分一人でこれをじゃあやってみようと、なんかこう自分の中でもちょっと気持ちの中でも変化があり、前回3回からは一人でやるスタイルに会の内容としては構成としてはちょっと変えてきたんですけど、
こう望む姿勢っていうのも変わってきますか？
そうですね、もう本当に舞台を支えてくれる方はたくさん、やっぱり武漢をはじめそのアナウンスの方だったり裏のサポートの方が本当にたくさんの人たちが支えてくれて の、 この会を催せるということではあるんですけど、実際はやっぱり舞台に立つの一人で、地方の方々も、舞台に立つ いらっしゃるんですけども、演じるのは一人ってやった時にはやはりなんかやっぱりもうやらないといけないというか、もう背水の陣というんですか、なんかもうこう自分でこうやらないといけないというなんかこう覚悟みたいなものはやっぱり、うんうん、これまでとは違うなというのは感じましたね。
そうですよね、
はい、
軍部でちょっとこっち間違っても影で見えないよというのはないですからね、はい、ないですもんね。
そうですね、まあそういう、はい、
いやいや、みんな真剣に一致してると思いますよ軍部の場合も。
そうですね、まあ、また軍部の時にはこのみんなで合わせない、息を合わせないといけないという難しさもあり、またみんなで踊れる楽しさもあるんですけど、逆にこうソロの場合はその何かがハプニングがあった時には一人でそこをなんとかこう
起きない
という、そういうまたこととそれができるということもありなんですけど、そういった意味ではどちらの一長一短はあるんですけど。
じゃあ先生、今回は一部二部構成で、
はいはい、
一部は 1,2,3 演目、
はい、
二部も 1,2,3 演目、
はい、
全部で6演目お一人で、
はい、そうです。
女踊りもあれば、
はい、
ニシエ踊りっていうんですか、
はい、そうです
もありますよね、
はい、一部の方では、女踊りを3台、古典女踊りのムトゥヌチバナ、そして古典女踊りのシュドゥンで、象踊りの花舞と女性の、別れとか思いをテーマにした演目で、うん、構成しています。そして2部では、私はどちらかというと男性の踊りの方がこう肩の力が入れずスムーズにというか踊れるのが男性男踊りなんですね。でその2部では、創作舞踊今回新しく作る薄かじという創作舞踊と、で前回第3回の時に作った創作舞踊の遊行流れというチョンダラをテーマにした、創作舞踊、そして最後に私の一番踊りの中でずっとテーマにしていきたいと思っている大好きな古典ニセ踊りの高寺漫才を一番最後の砦で演じるというプログラム構成になってます。
いや、もう先生方は何度も何度も舞台で踊ってきた踊りだとは思いますけれども、こう切り替えてこうできるものなんですか？あ、
そうですね、意外とその1演目1演目支度をしながら、例えば髪型だったり衣装だったりを変えながら、うん、なんかだんだんだんだんそういうその雰囲気を自分でそこになっていって、うん、で袖に立った瞬間その、踊る演目の歌詞を自分の中で一回こう、うん、なぞったり、そうしてるうちにだんだんこう女になったり男になったり若い女性になったり、ちょっと年いった、女性だったりというふうな、その変化はそれほど何て言うんですか、時間はかからないというか、やりながらは何とかや切り替えができているかなと思ってます。
確かに衣装とか、
はい、
この準備っていうのは、
はい、
切り替えの時間なんですね。
そうですね、
変わりますよね。
そうですね、うん、着物を変えるだけで本当に変わっていきますね、
はい、さあその比嘉泉先生がこの6演目でどんな比嘉泉を見せてくれるのかというのは皆さんお楽しみなさってくださいね、はい、でまた重帝の皆さんが、はい、もう本当にさあ素晴らしい人たちばっかりですよ。
そうなんです、本当にあの今回すごくあの地方の皆さんにこう支えてもらってるっていうのをすごく実感してるんですけど、あの、まあ、今回は、沖縄の古典音楽の中では野村流阿蘇流という大きな流派が2つあるの、うん、あるんですけど、まあ、その両方の地方の方々にあの歌三線を担当してもらうということで、まあ、あの阿蘇流の先生方を中峰慎吾先生を筆頭に4名 の、 あの、大城隆之さん、平大さん、そして、新庄渉さん、中峰義盛さんの阿蘇流の方々、うん、そして野村流では新垣俊道さん、中村逸夫さん、中尾勝成さんと、うん、本当に、まあ、あの第一線で活躍しているあの、まあ、まだまだ若手 の、 あの皆さんなんですけど、非常に力を持っている皆さんが、うん、あの歌三線で、演奏してくださいます。
もう今どこの公演行っても必ず名前見るメンバーばっかりですからね、本当に本当にそうなんですよ、
はい、
でやっぱりこの安定感と、はい、あの空気感っていうんですかね、あの一斉発したら、はい、こう一つつまびいたらピシャーッとこう空気が変わる感じを持ってらっしゃる方ばっかりで、
そうですね、
はい、そこに先生が乗っかってまたこう踊っていくのかっていうのがどんな時間になるのかなと私もこうドキドキしてるんですけれども、はい、いやこれはまた見応えありますよね、
はい、
で創作舞踊が2台ありますけれども、はいはい、この薄かじは、はい、先生の同期の山内瑠璃子さんが、はい、あの卒業の時にお作りになった曲。
そうですね、あの修士演奏の時にあの、作った山内さん の、 あの曲なんですけど、うん、でその薄かじという曲はすごく素敵なあの音楽なので、うん、いつかこれに振り付けたいという思いをずっと持ってまして、で今回あの承諾を得まして、うん、であの前半はその山内さんの薄かじの曲、そしてその後半にあの新垣俊道さんがさらにまたあのもう一曲こう作ってくださって、その2曲構成の演目となってます。
すごいですね、先輩後輩であの一つ作ってみたいな感じにもなってますもんね、はいはい、そして湯行流れ、
はい、
これはあの、三線の新庄渉先生 の、はい、まあ、あの研究テーマでもありますよね。
そうですね、現在もあの、うん、チョンダラ博士と言われてるぐらい本当にそのチョンダラについて方々でこういろいろなフィールドワークを通してお勉強されて、でその中からあの新庄先生が面白い構想ができたんだけど振り付くつけてみないかとあの声をかけていただいて、はあ、じゃあありがたい、ぜひということで、それが、まあ、5年前のリサイタルの際に歌とあの歌詞をこういただいて、でそこであの振り付けたのがこの湯行流れです。
湯行流れ、
はい、
バージョンアップしてますからね皆さん
はい、そのように今頑張ってるところです
、ね、あの知ってる演目もあれば、はい、新しい形でまた提示していくものもあるっていうのは、はい、またこの沖縄の琉球舞踊であったりとか、はい、歌三線の面白いところだな、この創作がまた元気ってところが、
あ、はい、そうですね、うん、あのやはり古典があるからこそ、そのしっかり基礎を踏まえた上で新しいものがこう作り出してい いけるっていうこともあるかなと思うんですけど、やっぱり自分の作品を作るっていうことがやっぱり自分のこう一つの証というか、やってきた積み重ねで、先人が残してくれたものもあの受け継ぎつつ、それをまたベースにして今の時代にあの即したというか、その完成でまた自分の作品を作っていくっていうことが沖縄のこの文化をこうつなぐ上での大切なことでもあるんじゃないかなと、私もそのリサイタルを機に一曲ずつ少しずつ増やしていければという思いであの今回も挑戦してます、
はいはい、どうぞ皆さん本当にこの一瞬一瞬にかける人たちが集まっての凝縮した時間ですので、はい、どうぞお楽しみください、はい、第4回泉の会マハエサラメケバスズナリドゥマチュル、5月27日日曜日午後2時開演です。会場が国立劇場沖縄です。チケット現在リリース中です。前入りが4,500円、当日が5,000円です。チケット取扱いはですね、国立劇場沖縄、電話番号 098-871-3350、 国立劇場沖縄、そして先生名護のご出身なんですよね。
そうなん、地元が名護です。
道の駅巨大でも扱っております これからねゴールデンウィークで行きますよね、はい、チケット買って帰ってきてくださいね、
はい、よろしくお願いします。
道の駅巨田はお土産の店ヤンバルワーで取り扱いということです。 090-1947-3347、道の駅巨田お土産の店ヤンバルワーでも取り扱っています。 090-1947-3347 となっております。本当はもっといろいろとお話を伺いたいところあるんですが、はいはい、締めくくりに、
はい、
先生はもう本当にこう長いことこの琉球舞踊と向き合ってきたと思うんですけれども、はい、そこで先生は何を伝えていきたいなって思ってるんですか。
はい、そうですね、まあ、やはり沖縄の人たちにとって歌や踊りは非常に身近なものではあるんですけど、本当にその歌や踊りがあったことによっていろいろな、まあ、困難な本当に時代も歌や踊りのエネルギーでこう生きる喜び、そして希望を見出してきたと思うんですね、うん、本当にその沖縄の歌や踊りっていうのは楽しみでもあるんですけど、祈りがベースにはあって、その二来家内の神様にどうぞ幸せであるようにという願いを込めてその神々を招いて歌や踊りで喜んでもらって、でそしてまたこの湯河風の沖縄を見守ってくれるということを歌や踊りで託してきたという、そういう昔からの流れがあって、で今もいろいろな、まあ本当に時代が変わっていってもやはりIT でもう今なかなか会場なんていうんですかね、いろんな
ライブっていうんですか、
はい、生の、うんうん、やっぱり舞台でしかこう感じることのできない、うんうん、その歌だったり踊りだったり、うんうん、そこからまた何かを感じてその喜びですとかそういった希望というか、うんうん、そういうものを生にこう舞台から伝えられるのかなというふうに思ってるので、うんうん、見に来ていただいた方に本当にいいひとときだったなというふうな感想を持って帰ってもらえるような舞台を、まあ、これからもずっと続けられたらなというふうに思ってます。
先生今のお話伺ってこのサブタイトルの、はい、マハエサラメケバ、はい、鈴なりドマチュルっていう、はい、この言葉が、はい、なんかこう染みるような気がしました。
ありがとうございます。本当にこのタイトルもおもろの言葉から、うん、私の、まあ、大学の恩師のテルマ英吉先生からタイトルをつけていただいたんですけど、実際本当にすごく私のこう舞台をこう綺麗にこうおもろの言葉でまとめてくださって、本当にそれがお伝えできるように頑張って、まあ、取り組んでいきたいと思ってます。
はい、第4回泉の会マハエサラメケバ鈴なりドマチュル、5月27日日曜日午後2時から国立劇場沖縄での開演となりますので、どうぞ皆様足をお運びください。お待ちしております。ということで、沖縄県立芸術大学准教授親泊流カガティ会会主、比嘉泉先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。